皆さんこんばんは。2018年12月、19日、今年最後の学び会、水曜日の祈祷会の録音になります。今日はですね、第二歴代史の34章1節から14節、第二歴代史34章の1節から14節から、今年最後の学びをしてみたいと思います。ちょっと録音に失敗しましてですね、再度録音しておりますので、聖書箇所は皆さんでちょっと読んでいただければと思います。第二歴代史、歴代史下の34章1節から14節までであります。ヨシュア王についてですね。そして今日も2つ質問がありますが、それをご紹介したいと思います。クエスチョンの1は、今年1年間の聖書の学びを通し、あなたが受けた御言葉の恵みは何でしたか、どのようなものでしたかというものですね。2つ目は、あなたは物を捨てられる人ですか、処分できずに貯めてしまう人ですか、霊的にはどうなのですかという、この二つの質問ですね。もう一度繰り返しますが、第二歴代史34章、1節から14節まで、ヨシュア王について、クエスチョンの1は、今年1年間の聖書の学び会を通し、あなたが受けた御言葉の恵みはどのようなものですかと、まあ、一つ二つ思い出してあげていただければと思います。二つ目は、あなたは物を捨てられる人ですか、あるいは処分できずに貯めてしまう人ですかと、霊的にはどうですかという、この二つの質問です。それではですね、皆さんも少し、考えていただき、また、聖書の解説の時に、録音に戻りたいと思います。今年の、聖書の学び会はこれで終わりまして、年末年始お休みに入りますので、次回は1月の9日水曜日、1月の9日水曜日と、なります。皆様良いお年を迎えられますように。それではですね、一度録音をポーズさせていただきます。はい、それでは今年最後の学びを、第二歴代史34章の1節から14節まで、今日のタイトルはユダ最後の前王、ヨシア王の改革となっております。さあ、ずっと南ユダの王様何人かピックアップしてまいりましたが、ちょっとその表を見ていただければ、レハブアムで、始まってですね、ソロモンの後分裂しますね、北と南に。そして南の方をですね、見ていただきたいのは、覚えておりますかね。実はですね、意図的に南王国ユダの、信仰深い王様を選んだんです。4人ここにですね、アンダーラインがしてあるところがですね、名前の下にアンダーラインしてあるところが過去4週間学んできた王様ですね。まず最初ヨシャパテですね。そして、ウジヤ、イザヤのウジヤですね、イザヤウジヤね。そして先週は、ヒゼキヤと、素晴らしい王であったということ、3人目。そして今日最後の前王といいますかね、ユダ王国での最後の前王がヨシアということ。ヨシアにとっては、あのヒゼキヤ王というのは曽祖父ということになりますね。ひ孫ということになりますね。ヒゼキヤもう1週間で時代が飛んじゃってますが、この間57年間あります。すでに 1週間を57年飛んじゃいましたけども、南王国は20代までの王様ですけども、ヨシュア以降は、このヨシュア以降はもう崩れて滅びますね。もう滅亡へと、もう罪の中をまっしぐらで、滅亡へと陥ってまいりますね。そういう意味では、王国最後の信仰を持った王ということができるでありましょう。ヨシアとはですね、主は私を支えてくださるという意味です。これまた素晴らしいですね。主は私を支えてくださるという。で、彼も実はですね、前回のヒゼキヤ王と共通点があるんですね。ヒゼキヤ王は16歳で即位しましたですね。まだ若い時に、ですけど、実はヨシアはそれをさらに上を、超えるようなですね、そこに少し書きました。 アクオマナセ、マナセというのはこれはおじいちゃんですね。55年間確か、イスラエルを治めたと思いますが、この55年間でだってその前がヒゼキヤじゃないですか。でヒゼキヤはで最後こう病になってね、で寿命15年間伸ばしてもらえるんですよね、神に祈ってね。でその時に与えられた子供がマナセなんですよね。だからある人は寿命が伸ばされなかった方が良かったんじゃないかっていう人もいますね。確かにそうだなと思いますね。とんでもない、お父親は素晴らしい信仰者だったのに、それを一代で全部崩してさらに倍ぐらい悪くしてしまったのがこのマナセ王ですね。もうとんでもない、もう信仰者と言えないような生涯ですね。最悪と言ってもいいぐらいの王ですね、マナセ。そして、その子アモン、これもひどかったです。しかもわずか2年で、部下に殺害されて、終えますね。この57年間でもうユダはもうめちゃくちゃです。もう偶像礼拝の国と化してしまったんですね。でも不思議だと思いません？そんなこの父親祖父からこのヨシアという器が生まれてくるというのは、これも神様どうしてかなって思うぐらい。しかもですね、突然父親は殺害されますので8歳で即位しますね。そして31年間南王国ユダを、治めました。彼とですね、曽祖父にあたりますヒゼキヤと共通点、先週学んだからまだ記憶にもあるかと思いますが、非常に共通点あるんですね。その曽祖父ヒゼキヤ王のようにですね、若い王ヨシアはですね、この徹底して国内外から、イスラエルも北は滅んでおりますよね。ですけど、まあ、この神の民がたくさん住んでいるですね、そのユダの国境を越えてですね、高きところアシュラゾバル祭壇等をですね、ことごとく破壊して取り除いたんですね。国中から、国中だけでなくて国外からもですね。そして神殿修復を行い、立法、もう神殿めちゃくちゃになってたんですね。この時はもう偶像礼拝の神殿と化してたわけですが、そしてその、ここが有名なところですね。実は今日14節だけ読んでいただいたんですが、この34章の14節以降にですね、これ立法の書、そして聖書ですよね、が発見されるんですよ。ですからね、立法の書が神の宮、神殿にあってどこにあるかわからないような倉庫だか、どっか奥の方にもうほこりかぶっていてですね、57年も経ってますから、もうそんなものがあるのかっていうのまで忘れてしまって発見するんですね。これも偶然ではありませんでしょう、ね。そしてこのユダ王国にリバイバルが起こるわけですが、立法の書を発見し、そしてヨシア王はですね、自分は忠実に神に仕えたんですが、先祖代々父、祖父の代、もうあまりのその罪のその課されてきたことにですね、自ら彼はですね、王服を破ってですね、神の前に悔い改めてですね、そして許しを請うんですね。素晴らしい王様ですね。そして徹底してその発見した神の言葉に自らもそして国も従うようにと宗教改革を行ってですね、ユダにリバイバルをもたらした最も信仰深い王の一人であります。で、実はこのヨシア王の素晴らしさっていうのは最後まで主に仕えだっていうことですね。ウジヤ王もですね、ヒゼキヤ王も最後少しブレるんですね。やっぱり権力を持って力を得ますとですね、ブレる王様多いんですが、このヨシアの素晴らしさをですね、最後まで主に忠実に仕えたというところなんですね。34章の1節、ヨシアは8歳で王となり、今話しましたように父親アモン王はですね、即位2年で殺害されるわけであります。2節、彼は ヨシア王ですね。主の目に、ヨシア王といったって8歳ですからね。主の目に、まあ、この2節は彼の生涯全体を表している言葉だと思うんですが、彼は主の目にかなうことを行って先祖ダビデの道に歩み、右にも左にもそれなかったって、実はこれがすごいことなんですね。この主の目にかなうことを行ってというのは、実はヒゼキヤ王のところにもそこ書きましたが、29章の2節にもですね、ヒゼキヤ王も主の目にかなうことを行ったと、記されていたんですが、この右にも左にもそれなかったと過去形というか完了形で書かれているんですが、これはですね、ヒゼキヤ王以外、ごめんなさい、このヨシア王以外どの王にも使われてない言葉なんです。これはですね、もうこのひいおじいちゃんのヒゼキヤをもうはるかに超えてるんですね。実はこのそれなかった、右にも左にもそれなかったっていう言葉はですね、これ実は最後までそれなかったという意味を持つ言葉なんですね。何ですかね、最初は良かったけど、あとそれちゃったっていうことではないことを表してるんですね。ですから、このサムエル記のですね6章、まあ、サムエル記、歴代史ではないですが、あのですね、イスラエル の、 この契約の箱がペリシテ人に奪われちゃう場面があるんですね。そしてこのところがですね、ペリシテがですね、それを持っていたらもう非常にこの疫病が流行ったりですね、人々が死んだりとですね、もう呪いがもうなさるのでですね、これはもう大変なことだということで、ペリシテはですね、わざわざですね、目牛に引かせて、そしてしかも貢ぎ物まで乗せて、これ触れたら死ぬって分かっているので、この台車に乗せてですね、牛に引かせてですね、このイスラエルへの一本道をこの行けってなもんでですね、この送ってくるんですね。この奪った契約の箱を返して、貢ぎ物をつけて返してくるんですね。そしたらその時に、皆さん覚えてるかもしれないですけど、その目牛はですね、泣きながらって、あれ泣いてたんじゃないですよ、あれ賛美してたんですよ、牛がもうっつって、あの泣きながら賛美しながら一本道をまっすぐ右にも左にもそれず、ベテシメシというイスラエル の、 その町に向かってまっすぐにそれずに、最後までこの牛は歩んだっていう時に使われている言葉なんです。ですから、このヨシア王は最後までですね、右にも左にもそれることなく、この種の一本道をまっすぐ歩んだということ、これはすごいです、これはすごいことだと、思うので、ありますのでね。さあ3節、彼の治世の第8年に、彼はまだ若かったがとちゃんと書いてありますが、彼の治世の第8年というのは16歳です。彼わずか16歳の時に、ですからこれぐらいですね、私たち16歳と高校生ですかね、高校1年ぐらいですか、2年ぐらいですかね、高校1年2年ぐらいですね、このぐらいの年齢からですね、私たちはもう自ら、今それまではまあ父とかですね、母とかの神であった信仰が自分の信仰となる時期だと思うんですね。12歳から16歳の間でっていうことを考えてよろしいかと思うんですね。その先祖ダビデの神に求め始めた、これ自ら求め始めたってことです。言われてですね、両親とか、まあ、父親はひどかったから父親には言われなかったんですけども、まあ、この周りです、ね、誰かにこう言われてですね、まあ、教会行こうとか聖書を読もうとかではなくてですね、自らの神としてこの神を求め出したということを意味していますね。求め始めですから、継続したということですね、ずっと。そして第12年にって、それから4年後です、20歳の時ですよ。彼がユダとエルサレムを清め始めて、高きところアシュラ像を刻んだ像および遺物の、像を除いたと、芋の像を除いたと、書いてありますが、ここでですね、まあ8歳の時からですが、 もう12年もかかってですね、祈り続け、御言葉を読み続けてですね、彼は成長したわけでありますが、この時、20歳の時にですね、彼はですね、何をしたかっていうと、ここに書いてあるように、ユダとエルサレムを清め始めてって書いてあるんです。エルサレムだけじゃないですよ、これユダとエルサレムって書いてあるんですよ。ユダっていうことは国全体ってことなんですよね。あの神殿のあるエルサレムだけではないわけでありますが、この清め始めて、そして何をしたかっていうと、そこに、書きましたかね、すべての偶像を、まあ、ここにアシュラとかで、後に4節にバールの祭壇って出てきますが、これもイスラエルで最も根強い偶像礼拝ですね。この偶像を、もうだって父親の代から、おじいちゃんの代から、もうすごい神殿が建ってましたでしょ。すっごいもう高価な、ねえ、アシュラといえ、バールといい、もう祭司たちがいてですね、礼拝が捧げられ、生贄が捧げられ、すごい神殿があって、偶像がもう国中にはびこぼっていたの。それをですね、ことごとく、3節覗いたって感じですね。そして4節いきますと、また7節に繰り返して書いてありますが、取り除いただけじゃなくて取り壊しって書いてあります。そしてまた4節と7節に2度出てきますが、切り倒しって書いてあります。そして4節には打ち崩しって、壊しって書いてありますね。そして4節7節にまた粉々に砕いて倒して、この壊しただけでももうバラバラになってるでしょうけど、それを粉々に砕いてって、これも4節7節ありますね。そして5節人はそれを焼いて、そして4節では墓の上にその塵を撒き散らしたって。皆さん徹底しているってことですよ。単にあのヒゼキヤ王が取り除いて壊しただけではなくてですね、それをもう粉々になるまで二度と戻すことができない。しかもこの墓の上にですね、その頃マイタッチぐらい、彼らの偶像に仕えたその祭司たちの墓を掘り越してですね、焼き尽くしてですね、灰とともにですね、それらの偶像を撒いたってですね、もう決して再び戻ることがないように。しかしまた戻るんですよね、この後にね。本当にしょうがないなと思うんでありますけど、そこまで徹底してですね、偶像を取り除いたんです。で、6節を見ますとですね、マナセ、エフライム、シメオン、ナフタリという町々が出てきますが、これ実はですね、ユダの国内だけではなくて、まあ、この神の民が住んでいた北イスラエル王国ですね、元の、もう滅んでますけど、そこに住んでいる住民たちにも多大な影響を及ぼしたってことですね。国境を越えてでも、彼は偶像を取り除き続けたっていう、ことが、もうすごいですよね、この徹底ぶりは。ここまで徹底したら、見事と言わざるを得ませんね。そして8節、この地とこの宮とを清めたのは、彼の治世の第18年でって、18年、これ24歳になった、18年になった時は24歳の時なんですね。まだ若いですよね。しかしこの時に彼はこの地とこの宮とを清めたと書かれておりますでしょ。ここも注目です。ヨシア王が偶像を取り除いて破壊し清めたのはこの宮だけではないということです。宮はなんとなく分かりますでしょ。神の神殿宮ですから清めるっていうのは偶像を取り除く。でもここにはですね、この地とこの宮って、先ほども覚えています？何節でしたか？ユダと、何節？何節でしたか？3節ですね。ユダとエルサレムって書いてあるじゃないですか。エルサレムと神殿のある、町ですよ。このエルサレムの前にユダが出てくる。今回もここのところにですね、宮の前にこの地って出てくるんですね。 すなわちこれは何を言おうとしているかっていうと、単に彼は宮や神殿や礼拝や、まあ、神殿のあるそのエルサレムを清めただけではなくて、神殿やエルサレムから偶像を取り除いただけではなく、まあ、国境を越えてですからね、この地全地から国内外の全ての領域から偶像を取り除いたってんです、隅々に至るまで。でこれは私たちにどういうメッセージがあるかっていうと、こういうことです。私たちの信仰もですね、私たちの宮である教会、礼拝、聖日だけではないっていうことなんです。それ以前に私たちの毎日の生活、私という心の全域、私の生活の全域、そのまあボーダーラインなんてないですけど、信仰にはその神の国のボーダーラインを超えてでも、異教の地と言われるような、ここは教会とは関係ない、どんなところですか、例えば職場であったり、学び屋であったり、家庭であったり、あるいは日曜日だけではない、主の日だけではない、月火水木金土と、それらの全域に至るまで偶像を取り除きなさいってことなんですよ。清めなさいってことです。だから誠実だけ清めていればいいってことではないってことなんです。これがヨシア王の素晴らしさなんですよ、凄さなんですよ。宮を清める前に、すでに自分の領域って言いますか、国外に至るまで、すべての地に至るまで偶像をまず取り除いたって言うんですよ。それから神殿再建を行ってるんですよ。普通逆だと思いません？まず神殿を清めてって。でもそうで、まあそれくらいはびこもっていたってことでしょうね。ヨシア王にとっては、たとえエルサレムを清めて神殿を清めても、人々の生活が変わらなければ、人々の生き方が変わらなければ、この全地民のこのユダの国、国外を越えても、その毎日が変わらなければ、彼らの心の中が変わらなければ、いくら神殿清めてもまた元へ戻るって、それを知っていたんですよ。だから神殿を清める前に、まず土地を清めてるんですよ。国中に清めてるんですよ。素晴らしい宗教改革ですね。でも彼の目的は神殿なんですよ。最終的には神殿に誠の信仰復活と誠の礼拝を取り戻すっていうのが目的なんですよ、彼の。ですけど、それをやるために神殿から始めなかったんです。まあその神殿から一番遠いところから始めたって言うんです。これはね、本当にすごいことだなと。この若いのにどうしてこんなことが、やっぱりこのヨシアと、主は私を支えてくださるって、彼の名前の通り、これは主がこの若き王をあのヒゼキヤ王、若きヒゼキヤ王を助けた神が、このひ孫にあたる若い若いヨシアを神に頼り、主を自らの支えとしたこのヨシア王を神は知恵を与え、信仰を与え、導かれたんだな、そう思うのでありますね。ですからどうですか、皆さん、私たちの環境によらないっていうことです。年齢によらないっていうことです。私は8歳だから、16歳だから、若いからって、それは理由にはならないです。また私の環境はひどいからって、最悪の環境ですよ、このヨシアが生まれて育った時代っていうのは。もう偶像礼拝に満ち溢れて、彼の家も父親のも、それから おじいちゃんももうめちゃくちゃですから。そしてしかも父親が殺害されるという、もう最悪の環境じゃないですか。しかし環境にもよらないってことです。私たちの信仰、私たちが神に用いられるかどうかっていうことは、私自身の心の中にこそ 100% かかっているんだっていうことを、私たちはこのヨシア王からも 学ぶことができ、